毎週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance。
FM ドラマシティ 77.6
神川雅史の未来地図、未来地図、未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたします。
1月28日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立ゼミ3年滝涼子です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組は皆様からリクエストメッセージをお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来@776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、レディオアンダーストレージのホームページのリクエストフォームからもリクエストメッセージをね、簡単に送信できますので、 776.fm と検索していただいて、レディオアンダーストレージのホームページから、はい、リクエストメッセージじゃんじゃんお待ちしております。はい、今日のアシスタントは北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属3年生滝涼子ちゃん。
はい、
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
今は学園ライフはどんな感じですか？
昨日でテストが終わりまして、
お、今日から期末テスト。
そうです、今日から春休みです。
おー、いかがでしたか？バッチシ？
いや、ちょっと怪しいのが何個かありますけど、多分大丈夫だと思います。
全部で何教科ぐらいあるんですか、試験って？1週間ぐらいあるんですよね。
そうですね、私は今回5教科テストがありました。
5教科ってことは1日1教科ぐらいですか？
そうです。
その1教科にかけ、試験にかける時間って何時間ですか？
80分1分のテストなんですけど、その持ち込みが OK っていうものがあって、ノートの持ち込みが OK の授業だったので、そのノートを作るのに2週間はかかりましたね。
はははは、なるほど。で、80分ということは、この時期テストの期間っていうのは、その80分、テストが行われる、試験が行われる、はい、ちょっと前に行ってテストが終わったらさっさと帰ってきてもいいっていう時期？
そうです。
あ、なるほどね。まあゼミのなんか集まりがあれば 大学に残ったりはするけれどもってこと？
もうテスト期間はゼミの集まりはなかった
です。ああそうだよね、はい、もう試験に集中しましょうと。はい、足立先生もね自分の時間研究の時間に当てられるのかな。この時期はそれとももっと忙しいのかな、試験の期間ってね。
忙しいのかな。
教授は忙しいんでしょうか、この
どうなんでしょうか。
もちろんその試験問題も作らなければいけないんですよね、教授。
そうですね、あと採点もしなきゃいけないはずですし、成績評価を。
で、教授、足立教授の科目の試験をは陽子ちゃんは受けていないと。
いや、1個受けました。
あ、足立ゼミの方は必ず足立教授の科目の試験は必ず受けるということでもない。
そういうわけではないですね、うん、でもみんな面白そうだなっていう興味で受けてます。
ああその興味でいいんだ、受けて。
そうです。
あなるほど、ちなみにそのなんか5教科って何ですか、
はい、
そういえば涼子ちゃんじゃなくてありさちゃんだったかな、美術も受けたって言ってた
の。あそうですね、でも私は全部法律系で、
お
一番難しかったのは民事執行法のテストが全然分かんなかったです。勉強してても。
おその5科目全部法律ではないんでしょ。例えば行政法だとか、ね、民法だとかとか
1個違うんですけど、あとは全部法律です。
あ、例えば面白いっていうか、そういう法律以外で 美術とか以外で、うん、
はい、
どんな科目があるんでしょう、期末試験の。
私が面白そうだなと思って受けた授業は、はい、スポーツ栄養学っていう授業です。
いいですね、オリンピックイヤースポーツ栄養学。いいですね。
運動するために、
うん、
あの食事法とか、
はいはい、
運動した直後にこういう食べ物を取るといいとか、そういう授業でした。
私のように運動不足が取らなければ、まあ、運動不足ましてや今ちょっと歯がなくてしっかり物が食べられない人はどうやって栄養を取ればいいのかな。もうスポーツは全然ね関係ないんだけど、
どうなんだろう。
いやね、ようやった12月の頭から1月の中ぐらいまで1ヶ月半かけて9本歯を抜きました、
はい。
うん、で口腔外科で手術をしたんですけど、で、まあ、抜歯が終わったっていうことをその紹介していただいた近くの歯医者さんに手紙を送っておくからと、
はい、
終わりましたっていうことで、
はい
はい。でてっきりその近くの歯医者さんに手紙が届いた後に私の方に連絡が来るのかなと思ってずっと待ってたんですけど、はい、一向に連絡が来ず、うん、いつになったらしっかりしたものを食べられるんだろうかって、もう今日もうしびれを切らして電話してみました、
はい。
うん、そしたら届いてますよって言われて、
はい、
でじゃあいつ伺えばいつからそちらに通院始めればいいんでしょうかって言われたら、いつでもどうぞなんて言うんです。で、まあ、来週予約しましたけど、
はい、
で今後はその歯をこうしっかり入れるための治療といいましょうか、
はい、
それが来週から始まって、まあ、来週行ってみないと何とも言えないでしょうね。とにかくなんか型を取ってみて、
はい、
それから先生の判断でどういう方向で治療していくかっていうのを決めましょうということで、だから、うん、来週行ってもいつこうね物が食べられるようになるもんなのかまだわからない状況で、はい。いやで、で昨日はちょっと不幸がありまして、はい、闇座の方のお通夜に斎場の方に行きまして、はい、で夜ご飯も少しご馳走になったんですけど、当然歯がないので食べられないので、で車で行って当然お酒も飲めませんし、はい、だけどこうお弁当とかこう持たせていただいたんですよね、
はい、
でも2ヶ月ぶりぐらいにちょっと無理してあまり噛めないんですけど食べてみたら、やっぱり今日もう朝からお腹痛くって、はい、やっぱりね歯は大切です、うん。 で、まあ、もちろん親戚も集まったんでみんなに聞いてみると、やはりこううちの母親方の家系はみんなもう早い時期から、
うん、
やっぱりこう歯茎が腫れたりして、
うーん、
もう早い人ではおばさんおじさんはもう30代ぐらいからもう入れ歯だったよみたいな、そうでしょってやっぱり血筋でしょって、って
遺伝なのかな、
そうそうその歯茎が腫れやすいっていう体質、
そうなんだ、
うん、でも私の場合はもう55過ぎてもうひどくなってこういう状況になったので、まあ、持った方だよねって言われた、我々はもう30代でもう抜歯がっていうかね始まって歯茎が腫れ始めて、で40代でそういればっていうおばさんも いらしたぐらいで、
早い、
うん、いやまあもうかなり年で昔の話なんでね、もう歯なんてだって磨いたことなかったもんって言うんだもんいやでもね父親方は みんなに聞いたわけではないけど歯丈夫なんだよね、 うちの父親もものすごい硬いものが大好きで、もうガリガリ硬いもの食べてたので歯も磨かなくても全然虫歯一つならずに、も
う
最近はもう80過ぎたのでやっぱりねもう歯はだいぶ弱っては当然来てますけど、うん、やっぱ遺伝だわ、全部悪いところね承継しちゃってるね俺ね、はい、遺産を承継したいのにアレルギーだとか歯茎の腫れそういう、うん、承継してしまいましたね。だからね口腔外科行かなきゃいけなかったのもやっぱりアレルギーがあったので、
はい、
要は麻酔がちょっと危ないから、
はい、
口腔外科行ってその抜いた方がいいよって言われて大きな病院を紹介していただいたんですよね、まあ、そういう経緯があったり、うん、本当ね力が出ないもんね、うん、最初はこう4日ぐらい入院して一気に抜くと全身麻酔で、
うん、
か毎週 2,3 本ずつ抜いていくか、
はい、
うん、だから最初の頃は、うん、抜いて3日後ぐらいにはまだ少しずつ歯がなくなっていくので、
はい、
まだ食事はある程度は取れてたんですけど、どんどんどんどん減ってって、だから一番最悪だったのがお正月ね、年末年始はもうほぼほぼうん、おせちは食べられず、
せっかくの美味しいものを食べる機会に、
うん、大好きなカニも食べれず、本当はカニぐらいなら いけたのにな
カニでも柔らかくていけそうです
ね。そうね、だカニ、ま、あと刺身系ね、マグロの刺身、はい、はい、もうです。で今はもう青汁ヨーグルト、
はい、
健康ドリンク、豆腐が私の主食です。
体には良さそうです、
はい、
痩せちゃいそう
そう、だから昨日あたりかなり何十年ぶりに会ったいとこだとか、
はい、
親戚に会うじゃないですか、
はい、
まあでもあまりにも会ってない人は痩せたかどうかもわからないもんねこの 2,3 ヶ月に会ったそういう親戚の方からはね、
はい、
あれちょっと痩せたんじゃないってこう歯を見せたら、あらららら、って やっぱりねおばさんと一緒だわみたいな、
うーん、
おばさんもそういればだからって、もうそんな話ばっかりね、うん、はい、そういう感じでした。一曲挟みましょうか、
はい、
なんかもう悲しくなるな歯の話するとっていうか、本当にねもうだから肉食べてないよね。
あ
うん、肉食べたいです来月中にはどうなんだろうね、ある程度こうでも早いとこしてくれないと本当に倒れてしまいそうなので、
うん、
うん、はい、早く入れてください歯を、はい、それでは1曲挟みましょう、
はい、
はい、メッセージリクエスト待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。まずファーストナンバー、ミーシャ、会いたくて今。
初めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見つめた全てを感じていたくて、空を見上げた今はそこで私を見守っているの。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
Wonder Storage。
時刻は19時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの足立ゼミ3年滝涼子です。番組最後までお付き合いください。
はい、さあ今ね、なんだっけ、コロナウイルス、
あ、流行ってますね。
いやなんか大変そうだね。SARS よりも、昔流行った SARS よりもやばいんじゃないかっていうような報道がされていて、どこだっけ、中国の武漢市、
はい、
はい、結構何百人もいるん、在留してるんですよね、日本人が。
みたいですね、
でアナ2機飛ばして、はい、なんか政府専用機も飛ばして、
はい、
迎えに行く、帰国させるっていう、はい、ことを言っていて、でも中国との調整がうまくいかなくて遅れているというね、向こうにいる方もなんか眠れなくて、かなり精神的にも辛いっていうような状況で、もう亡くなった方は100人を超えていて、はい、でどうなのかね、これ本当なのかね、この数字も。
でも政府は隠してるって
中国政府、
はい、
中
国にいる看護師さんが、インターネットとか SNS で本当の人数ではないですって言ってるのは見ましたね。
自分がニュースで見て驚いたのは、ある医療機関でその医療従事者に病院側が、はい、なんか誓約書みたいの書かされるの、
はい、
その患者さんのために命を懸けますと、で自分が感染しても構わないとっていうような、そういう誓約書みたいのに母印をしてなんかサインしてたようなニュースも流れてたですね。あれは驚いちゃったけど、そんなこと絶対に日本では許されない行為なんだけど
そうですね。
いや、その観光地も大打撃でしょ、日本もね。でもまあとにかく早く収束してもらわないと、どうなのかねこれね。本当の情報がしっかりこう公表されているのかっていうのがすごく心配で、
怪しいですね。
で SARS と違うところは、この潜伏期間の間にも、要するにこうウイルスって変異していくのよね、はい、もう強力になっていっちゃってて、で SARS の場合はもう発症したらすぐこう症状が出る、
はい、
で症状が出ない限り人には感染しない、だけど今回のコロナウイルスは潜伏期間中にも人に感染してしまってるっていうこと、なので要するに熱も咳も何も出てなくて潜伏期間なので、
はい、
そういう 方ってたくさんいるらしくって、だから当然医療機関にも行かないし、
うん
うん、じゃあ旅行でも行きましょうかっていう潜伏期間の間にね、でそれでも人に移してしまうので、うん、だから最初はそんな話ではなかったのでね、やっぱりどんどんどんどん変異していくっていうところと、あと怖いのは、これだから要は特効薬がないから、
はい、
もう人間のその人が持つ免疫力でも治すしかないと、あと症状を抑える薬を投与するしかないっていうね、でその免疫力がだからアレルギーと一緒で免疫力がで基礎疾患を持ってる人、例えば糖尿病とかね、いろんなそういう基礎疾患を持ってる人はやっぱり死亡する確率は高いって、それはどの病気も一緒だけど、だけど報道では全く基礎疾患もなく年齢も30代で亡くなってる方もいると。でその方なぜ亡くなったかというと、ちょっと正式名称は忘れちゃったけど、要するに免疫力がドーンと強く出ちゃって、それでショック死のような形で突然死したんだって。だから入院してから1週間後ぐらいに いきなりその心肺が停止してしまって、でその方は基礎疾患病気持ってた方ではないし、高齢でも幼児でもない方、30代の方なので、だからそういうようなことも言ってましたね。でね、もう昨日闇沢にその、まあ、福岡って行きましたけど、
はい、
でそういえばマスクが切れそうだったので、
はい、
闇沢の札ドラを探して、
はい、
闇沢なら多分そんなに品薄ではないかなって思いながら、
うん
うん、わざわざ北海道収入証紙を闇沢警察署で買って、その窓口のお姉様に札ドラどこですかって聞いて、で札ドラ行って、でマスク売り切れですかって聞いたら、いやありますけど一人一品ですと。でなので私いつも買うのはもう箱60枚入りの箱で買うんですけど、それはねかなり在庫はありました。で400〜500円弱ぐらいなので、一つだけ買って、で危うくだから札幌にいる感覚だったので、あそういえばあの黄色いゴミ袋知ってます？札幌市の、
はい、
あれが切れてたことに気がついて、それを闇沢の札ドラで必死に探して、すいません黄色い袋ありませんかって、何それって言われて、えいや黄色いあのゴミ袋ですけどって言ったら、ここ闇沢ですがって言われて、そうですね闇沢ピンク色だった、うん、はい、なんか、はい、ずっこけましたね昨日ね、うん、ダメですねやっぱりね、もう栄養不足で頭が回らないような状況になってきて、うん、はい、でも仕事はね一生懸命頑張ってますよ、はい、昨日ももう喪服を着たまま仕事してましたからね、はい、もう喪服を着てでお客様のところに行って、ちょっとまさか上下黒だとちょっとあまりにもあれ露骨なので、
はい、
ちょっと上にちょっと羽織ってですね、で、はい、お客様のところ2軒くらい回ってから闇沢に向かったんですけど、黒いねって言われて、あって言われたところではいや実は不幸がありまして、これからね闇座の方にお通夜に行ってまいりますと、うん、はい、そうか、スポーツ栄養学ね習いたいな、それ
面白かったですね、
うん、そのノートも、それがノート持ち込み、
これは教科書持ち込みだったので教科書だけ持って
行きましたけど、はい、じゃあ1曲挟んでスポーツ、ね、オリンピックの話しましょう、はい、メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです、
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。それでは次の曲、宮本浩次、冬の花。
いずれ花と散る私の命、帰らぬ時指折り数えても、涙と笑い過去と未来、引き裂かれし私は冬の花。あなたは太陽、私は月、光と闇が混じり合わぬように、涙に煙る二人の未来、美しすぎる過去は蜃気楼。約束あなたと二人、時の間に間にあゆたいながら、涙を隠した幸せ芝居。さらば私は出かける。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873 行政書士神川法務事務所です。
FM ドラマシーワンダーストレージラディオショー。
時刻は19時34分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立ゼミ3年滝涼子です。番組最後までお付き合いください。
はい、じゃあお願いします。
メッセージ来ています。ヤリス翔太郎さん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。歯のお話を聞き大変恐ろしいです。私も歯医者が苦手です。
はい、
私の場合は入れ歯ではありませんが歯並びがぐちゃぐちゃです。
あ、右に同じ、はい、
動物に例えたらネズミのようで3ヶ月に一度歯科に行き歯石除去や虫歯がないか定期検診しています。
あ、さすが。
なんとか歯を残すように歯科医が一生懸命やってくれています。新札幌のホテルやイオンに中国人がたくさん来ていてコロナウイルスも心配ですがインフルエンザも流行っているので皆さんお気をつけください、
はい、
私はインフルエンザのワクチンを昨年10月21日に打ちましたが効能が切れて昨日からインフルエンザにかかってしまいましたとのことです。
あら、10月に打って
切れちゃうんですね。
4ヶ月5ヶ月はいけるんじゃない。私も11月の中ぐらいに打ちましたけど、
はい、
はい、インフルエンザにかかってしまったんですね。ヤリス翔太郎さん、はい、お気をつけてください。そうですね、
大事にしてください。
いや、もういやでもさすがですよね。やっぱりこういう風に定期的に歯のケアクリーニングなり歯石を取りに行ったり、だから歯茎が腫れたり虫歯になったりしていくんではなくてね、そうしないといけないんですよね。本当にもう痛感しました。いやでもね、インフルエンザ本当気をつけてください。はい、お大事にしてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
で
続きまして、あ、5番アイアンさんです。ありがとうございま す,
います
こんばんは。はい、こんばん は,
んばんは。
風邪をひいてしまいました。おばあやんさんも、はい、喉がやられています。辛いですが仕事を休みません。はい、私もです皆さんは気合を入れるとき何かしてますか。目いってるときの対処法ありましたら教えてください。今日ビアを飲もうが飲む前あ飲もうか飲む前か悩んでいますということです。はい、飲みましょうだってね、俺はもう食べられないので飲むしかないので、
うん、
で大体ラジオ終わりは帰りにビッグハウスに寄って、豆腐と、
はい、
あれ茶碗蒸しと、
はい、
でも茶碗蒸しもこう固いもの結構入ってるのよね中にねそれとマグロの刺身があったらお刺身系のものを買って、あとビールを買って帰るんです。ラジオ終わりはね、
はい、
はい、りょうこちゃんはラジオ終わりは芋焼酎のあてを買って帰るんでしょ。
いや、
今日バイト休みでしょ。だって
そうです、
今日ぐらい飲みましょう
最近はもう全然、うん、テスト勉強とかに追われて、はい、酒は飲んでなかったです。
いやでも皆さんね、本当にこういうインフルエンザだとかコロナウイルスだとか、
うん、
本当にただの風邪ならいいですけどね、やっぱりまずは、うん、診療っていうか病院に行っていただいてですね、ちょっとでもおかしいなと思ったらですね、で飲みたいときは我慢しないで飲みましょう。はい、私ぐらいかな飲みたいのはい、ごめんなさい、もうお気をつけてください。リクエストを曲いただいております。ちょっと探してみます。はい、続きまして、おヤリス翔太郎さん、はい、リクエスト曲ですね、はい、いただいております。あ、ちょっとこちらお聞きできるかどうかちょっと探してみますけど、ありがとうございます、リクエストもね。はい、ヤリス翔太郎さん、インフルエンザね本当にお気をつけて、でも早めに病院に行くとね、今鼻から吸い込んだり口から吸い込んだり、
うん、
もう一発で熱は下がるようですので、インフルエンザに関してはね特効薬があるのでね。だけどこのコロナさんにはちょっと参りますね。うん、でオリンピックです。
はい、
オリンピックまであと178日です。パラリンピック開幕までは214日、 北海道に聖火が来るまではあと112日です。もうあっという間、もう雪が溶けたらすぐオリンピック、うん、はい。でこの間女子マラソンの、ね、代表3枠目を決める、まあ、残りもう1試合あるんですけど、大阪国際女子マラソン、あれ感動しましたね。松田瑞生選手が、ダイハツの松田瑞生選手が2時間21分47秒で優勝して、
はい、
まあ、3枠目のもう有力候補になりました、はい。で3月8日に女子はね、名古屋ウィメンズマラソン2020で、この2時間21分47秒をもちろん切った方が3枠目で代表内定と、もし切れなかったら松田瑞生さんが3人目でね、
うん、
うん、代表を勝ち取ると。で何か面白いっていうと、今度3月の1日に東京マラソンがあります、
はい、
ここでは男子で日本記録を出せばその方が、まあ、代表内定に近づくと。
うん、
もう1試合あるのかな確か、はいですね、はい。こういうマラソンとか見ます？
うん、見ないですね。お正月の駅伝も見ないですし、
はい、どうですか、なんかドラマとか見ます？なんかハマってるドラマとかあります？
最近は毎週木曜日かな、木曜日に放送しているアライブっていう医療系のドラマを見ていて、とても感動しますし面白いです。
なるほど、アライブ、
アライブ、
あのがんの、
あ、そうです、がん専門医のドラマです。
はいはいはいはいはい、私最近ドラマは何見てるかな、ドラあまり、まあ、私もそんなにテレビは見ないんですけどね。あ、日曜日にあれ竹内涼真が出てるやつ、
はい、
知ってます？このドラマ、
いや見てないですね、わからないです。あんまりテレビ見なくて、ドラマもそのアライブっていうのをなんとなく見た時に、あ、面白いなと思ってハマって、それだけ見てるっていう感じですね。
おー、なるほどね、はい。りょうこちゃんはもうバイト頑張ってます、
はい、
ね、
バイト
あれこれ終わって、試験終わってもう春休み、もしかしてもう休みに入っちゃった？
そうです
失礼いたしました。今ねリクエストいただいたので今一生懸命探しておりましてはい、そうですか。それではリクエストおかけいたしましょうかね、
はい、
はい、メッセージリクエストまだお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm、 mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。少々お待ちくださいね。 さあそれでは5番アイアンさんからのリクエストで世界の終わりスターライトパレード、
星が降る眠れない夜にもう一度連れて行ってあの世界へ、
Wonder Storage.
時刻は19時49分を回りました。周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立ゼミ3年滝涼子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお預かりしております。はい、はい、神川先生、あ、小前屋さんですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
神川先生、日曜劇場テセウスの船、あ、それだ、竹内涼真と鈴木亮平が出演している、私もハマっています。はい、怖くてゾクゾクして夜トイレに行けなくなりました。
そんなことなんだ。
そんなんでもないと思うんだけどね。今日はビエとレモンサワーのレモンサワーも飲むんかい。飲みましょう飲みましょう。はい、小前さん、でも本当にお気をつけ、体ね、お気をつけてください。ありがとうございます。そしてヤリス翔太郎さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどドラマのお話がありましたが、私はドラマ相棒の大ファンです。なるほど、相棒は放送開始土曜ワイド劇場から20年目を迎え、現在放送中のシーズン18も映画並みの迫力があり、ますますパワーアップしています。杉下右京演じる水谷豊さんが大好きで、ドラマの中で水谷豊さんが紅茶を飲む姿にこれ憧れ、私もドラマを見ながら紅茶にハマってます。なるほど。すごく高い位置までこう上げてね、
有名な
カップに落とす。そうそうそうそうそう。私もね、実はね、あの熱中時代、それこそカリフォルニアコネクションだから、熱中、あの刑事の方のねドラマも、もうそれこそ35、6年、40年ぐらい前か、
はい
はい、私も好きですね。水谷豊俳優さんの中でも本当に好きな方です。はい、ヤリス翔太郎さん、ありがとうございます。かけますよ、最後にね、の曲、水谷豊のカリフォルニアね、ん、カリフォルニアコネクションか、水谷豊カリフォルニア コネクションをお聞きいただきながら、はい、お別れしましょう。さあ、番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後の曲は水谷豊カリフォルニアコネクションですね。例えばこのドラマで共演した外国の方と結婚したはずなんだよな、確かね。そうですよね、うん、はい。さあ、次の番組は竹波さんのコーラスセレクションですね。はい、さあ、番組終了のお時間です。周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。メッセージリクエストいただいた皆様、ありがとうございました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後はコーラスセレクションでお楽しみください。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、それではまた来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。
僕らの明日。 降るよ。